声の岩出議会だより2022年6月第64号発行岩出市議会制作朗読グループ岩出弥生会今月の目次です。表紙1ページ第1回定例会議決結果2ページ一般質問3ページから9ページまで。ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議を採択しました。10ページ。表紙写真イラスト募集。11ページ。連載キラリボイス。12ページ。6月議会の開催予定日。12ページ。以上です。今月の表紙です。作品名はネゴロジとアジサイ。チョークアートです。制作者は崎山さとみさんです。虹を背景に中央にネゴロジ大塔が描かれ、下にはピンクとブルーのアジサイ、左上の葉っぱには角を出したカタツムリが描かれています。表紙写真イラスト募集中です。募集内容など詳しくは市議会ウェブサイトまたは表紙にある QR コードをご利用ください。令和4年第1回定例会議決結果をお伝えします。まず全会一致の議案、全部で20件です。専決処分の承認を求めることについて、令和3年度岩出市一般会計補正予算第6号7号承認2件、職員の育児休業などに関する条例の一部改正についてなど可決16件。指導路線の認定について、認定。岩出市教育委員会委員、橋本翔二郎さんの任命について、同意。以上です。次に、賛否が分かれた議案について。案件は、岩出市国民健康保険税条例の一部改正について、令和4年度岩出市一般会計予算など、5件です。賛否は次のようになりました。公明党議員団、奥田豊子、大上正治、玉田貴則、賛成。日本共産党議員団、増田浩二、反対。創生岩出、梅田哲也、賛成。育生成クラブ、尾輪正幸、山本重信、ミス慎太郎、賛成。ネット岩出、井上義久、田中博之、福岡真嗣、吉本寛陽、賛成。以上、賛成11、反対1、結果5件とも可決されました。なお、共産党議員団市木理恵は欠席、創生岩出福山晴美は議長のため通常採決に加わっていません。また、案件名は正式議案名ではありません。次に、予算審査特別委員会の設置について。令和4年度岩出市一般会計予算を審査するため、3月15日、16日に開催し、慎重審査しました。審査の結果、可決すべきものと決定し、3月22日の本会議で報告いたしました。予算審査特別委員会委員。令和4年3月9日選任。委員長福岡真嗣、副委員長梅田哲也、委員田中博之、奥田豊子、尾輪正幸、大上正治、市木理恵。以上です。第1回定例会議決結果をお伝えしました。一般質問、6名の議員が姿勢を問う。この記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。令和4年第1回定例会3月議会の質問です。福岡真嗣議員4ページ、 質問は3件です。新型コロナウイルス関連について、PCR 検査について、避難行動要支援者について。大上正春議員、5ページ。質問は2件です。学校における防災教育について、マイナポイント事業について。奥田豊子議員、6ページ。質問は3件です。帯状疱疹ワクチンについて、子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンの積極的勧奨の再開について、和歌山県国際人育成プロジェクトに係る本市での取り組みについて、尾輪正幸議員、7ページ。質問は2件です。危険な盛り土、切り土について、ヤングケアラー、ダブルケアについて、増田浩二議員、8ページ。質問は3件です。岩出志士発行について、脱炭素社会への取り組みについて、自主防災組織との協力について。田中博之議員、9ページ。質問は2件です。新設道路の金谷茨本線について、災害時の対応について、以上です。なお、一般質問の質問者、項目は事前にウェブサイトで公表しています。ご利用ください。では、一般質問です。最初はネット岩で福岡伸二議員の質問です。まず、新型コロナウイルス関連について、次の4つの質問をします。質問1。岩出市のワクチン接種の状況はどうか。生活福祉部長答弁。3月7日現在のワクチン接種状況は、1回目4万201人、接種率 83.3%、2回目3万9929人、82.7%、3回目11,261 人 23.3% です。質問2。10代の接種率はどのくらいか。答弁。3月7日現在、12歳以上19歳以下のワクチン接種状況は、1回目3100人、接種率 69.4%、 2回目3042人、68.1%、 3回目18人、1.5%。 3回目接種は18歳および19歳が対象です。11歳以下については開始直後につき未集計です。質問3。小中学校における基本的感染防止対策はどうなっているのか。教育庁答弁。各家庭で毎朝の検温と健康観察表記入後の登校、校内に入る前のサーモグラフィーによる検温の実施、こまめな手洗いの励行、また給食については配膳者を最低限にし、食事中は黙食、食べ残しは給食センターで回収。飛沫感染防止のため、児童生徒の机にパーティションの設置などを実施している。質問4。一人一台パソコン導入に伴う自宅学習における課題はどうか。答弁。すべての家庭がインターネットに接続できる環境にないため、その対応として、Wi-Fi ルーターの貸し出しを行う予定である。また、小学校低学年では、児童一人でオンラインの接続が難しいとの意見がある。次に、PCR 検査について、3つ質問します。質問1。PCR 検査を実施するに至った経緯と、検査方法を伺いたい。総務部長答弁。感染者の増加に伴い、 岩出市独自の対策として、市内の保育所や幼稚園、小中学校などで陽性者が出た場合、希望する園児、児童、生徒及び職員に対し、無料で実施。検査方法はドライブスルー方式で、唾液の採取を行い、外部機関に検査を委託。質問2。市民の反応はどのように把握しているのか。答弁。学校などを通じ、無料で PCR 検査を受けられた上、陰性が確認でき、不安が解消したとの意見をいただいている。質問3。検査実施状況はどうか。答弁。2月3日から随時実施し、3月17日までに8回、延べ408人の検査を実施した。これについて再質問です。検査の効果、成果をどのように捉えているのか。総務部長、答弁。検査を受けることにより、感染拡大の未然防止に加え、検査費用負担の軽減に役立っているものと考えている。このほか、避難行動要支援者について質問しましたが、紙面の都合上掲載されていません。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は、公明党議員団大上正春議員の質問です。まず、学校における防災教育について3つ質問します。質問1。岩出市学校防災マニュアルに沿った教員への研修方法はどのようなものか。教育長、答弁。県教育委員会が実施する研修会に各校1名の管理職などが参加している。各校が危機管理マニュアルを作成し、教育計画に掲載し、避難訓練を実施している。質問2。マニュアルに沿った防災訓練の実施状況はどうか。答弁。小学校では火災、地震及び不審者侵入の3種類の避難訓練を実施しており、加えて岩出小学校は洪水被害が想定されるので、校舎の3階から屋上に避難する訓練も実施している。毎年11月5日の津波の日は、全小中学校で大地震を想定し避難訓練を実施。終了後、防災無線を使用して教育委員会に訓練状況を報告させている。質問3。マニュアルに沿った防災教育の現状はどのようなものか。答弁。那賀消防組合の協力を得て、さまざまな体験活動を通した防災教育を実施している。また平成20年度から中学生を対象に防災ジュニアリーダー養成講座を実施し、通算で428名が普通救命講習修了証を取得しており、地域防災訓練で講師として参加している。これについて再質問です。防災ジュニアリーダー養成講座を修了した生徒が地域防災訓練でどのような役割をしているのか。教育長、答弁。過去に新聞紙で作成する簡易スリッパの作成方法を参加者に教える活動をしていただいている。今後も防災の教育・訓練についての重要性を認識させていく。次に、マイナポイント事業について4つ質問します。質問1。マイナポイント事業の目的と仕組みはどのようなものか。総務部長、答弁。マイナンバーカードの普及促進と消費喚起や生活の質の向上につなげるために、一人当たり最大2万円分のポイントを付与する国の事業である。質問2。ポイント付与方法と利用方法はどうか。 答弁、マイナンバーカード新規取得者に最大5000円、健康保険証として利用登録、公金受取口座の登録、それぞれ7500円分のポイントがキャッシュレス決済サービスのポイントとして付与され、幅広いサービスや商品購入に使用できる。質問3。希望する市民への支援体制はどうなっているか。答弁、南庁舎東側駐車場内に仮設庁舎を設置し、マイナンバーカード交付からポイント申し込みなどの支援を行う。質問4。未成年者の申請はどうか。答弁、法定代理人が行うことができる。15歳以上は本人が手続きを行えるが、やむを得ない場合は原則として本人同席のもと法定代理人が手続きを行うことができる。以上、大上雅治議員の質問でした。次は公明党議員団奥田豊子議員の質問です。まず帯状疱疹ワクチンについて。帯状疱疹の発症率は50歳以上で増加し、80歳までにおよそ3人に1人がかかるとされている。ワクチンを接種することで発症しても軽症で済み、後遺症の予防につながるとのことである。これについて3つ質問します。質問1。帯状疱疹ワクチンの効果をどのように考えるか。生活福祉部長答弁、効果としてウイルスに対する免疫力を高め、病気の発症や重症化を抑えることができると言われている。質問2。ワクチンの周知と接種の推進はどうなっているか。答弁、国の審議会で定期接種化の議論中であり、現在は任意接種となっている。岩出市では周知や接種の推進は行っていない。質問3。接種費用を助成している自治体もある。岩出市でも助成する考えはあるか。答弁、希望する方が各自で受ける任意接種となっているので、岩出市から費用を助成する考えはない。次に、子宮頸がんワクチン HPV ワクチンの積極的勧奨の再開について。 WHO は最新の解析結果と科学的根拠に基づき、子宮頸がんワクチンの安全性と有効性を確認しており、厚生労働省も積極的勧奨の再開を承認した。これに関して3つ質問します。質問1。岩出市における子宮頸がん罹患者の過去5年間の推移はどのようなものか。生活福祉部長答弁、過去5年間の推移が表で載せられています。2012年15人、2013年14人、2014年10人、2015年34人。これは紀の川市との2つの市の合計です。2016年14人。以上です。質問2。定期接種の対象期間内に必要な情報を得られず、接種の機会を失った方たちへの配慮はあるのか。答弁、接種の機会を失っていた方は、平成9年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれの女子である。本年5月初旬に個別通知による接種勧奨を行う予定である。質問3。児童生徒を対象としたがん教育や講演会を行う考えはあるか。答弁、岩出市では小学2年生、4年生、6年生を対象に 命を大切にする授業を実施している。また6年生は子宮頸がんワクチンの定期接種の対象年齢でもあり、自分の命を大切にする、自分を守るという授業の目的から考えても今後必要と思うので検討する。最後に、和歌山県国際人育成プロジェクトに係る岩出市での取り組みについて。実践的な英語力の向上を図る目的で、中学3年生全員を対象に英語検定を取り入れている。これに関して2つ質問します。質問1、英語検定3級の受験者数と合格率はどのようなものか。教育庁答弁。令和3年度の実績で278人が受験し、合格率は 40.3% である。質問2、コミュニケーション力の向上はどうか。答弁。授業内での言語活動は増加してきている。紙面には外国語指導助手 ALT による授業の写真が載せられています。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次に、育成生クラブ尾和正幸議員の質問です。まず、危険な盛り土・切り土について。自然災害と法令基準を大幅に超えた違法な盛り土について、次の5つの質問をします。質問1、県が指定した土砂災害警戒区域の838箇所のうち、岩出市に該当する流域箇所はどのくらいあるのか。事業部長答弁。岩出市に該当する箇所は84箇所です。質問2、県が最優先すべき現地箇所76箇所で、岩出市に該当する箇所は何箇所か。答弁。該当箇所はなし。また、盛土総点検の結果、対策を行うべき箇所はなしです。質問3、根室地区内の母大川に関してはどうなっているのか。答弁。母大川は河川法上の河川ではなく、岩出市法定外公共物管理条例に基づき、岩出市が財産管理をしている。質問4、大雨の時には土石流が発生する可能性があるが、対策はどうか。答弁。上流での新たな林地開発がなく、現在のところ母大川に設置している砂防施設で問題がない。質問5、周知の埋蔵文化財宝蔵地との関係はどうか。教育庁答弁。土砂災害などが発生し、復旧作業などを行う場合、事業者や関係機関と埋蔵文化財の取り扱いについて協議を行い、文化財保護法に基づく手続きが必要です。これについて3質問です。市内の宅地造成工事規制区域の有無と今後の法改正について、岩出市としてどう捉えているのか。事業部長答弁。規制はありません。今後、危険な盛り土などを全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成等規制法の一部を改正する法律に基づく法整備の動向を注視していきます。次に、ヤングケアラー、ダブルケアについて質問します。きめ細やかな支援と組織の柔軟性を求めて2つ質問します。質問1、岩出市の実態把握はできているのか。生活福祉部長答弁。令和2年度、3年度ともに要保護児童対策地域協議会のケースで、ヤングケアラーと思われる子どものケースはありません。ダブルケアについて岩出市では直接そういった調査は実施していません。ダブルケアについての相談は令和2年度はありません。質問2、今後の課題と対策について市の見解はどうか。 答弁。18歳未満の子どもへの負担が課題であり、子どもが負担を一人で抱え込んでしまっていることが問題。ダブルケアは一般的に女性の負担が大きく、育児と介護の負担が集中するなど多くの課題があると認識している。これについて再質問を2つします。再質問1、ダブルケアについて全国的に相談窓口が一つになっている動きから、岩出市も育児介護の一体化の窓口が必要と思うがどうか。生活福祉部長答弁。専門の窓口設置などは考えていない。今後研究します。再質問2、ヤングケアラーダブルケアの問題を市民にどのように周知するか。答弁。身近な大人や学校、市への相談につながるよう、広報や窓口へのパンフレット設置など周知していきます。以上、尾羽正幸議員の質問でした。次は日本共産党議員団増田浩二議員の質問です。まず岩出市史発行について。昭和51年に岩出町史が発行されています。それからおよそ半世紀が経過。昭和36年から取り組み、十数年の空白期間を経て完成に至りました。教育長の榎本勝太郎氏の後書きでの思いは胸に迫るものがあります。これについて2つ質問します。質問1、岩出市の歩み記録として岩出市史の発行は考えているのか。市長答弁。岩出市では機会あるごとに記念誌を発行するとともに、平成18年には記念誌岩出50年の思い出を発行している。地域の歴史や継承が難しくなっており、今後検討していきます。質問2、教育委員会としての今後の取り組みと考えはどうか。教育長答弁。編纂に必要な調査や収集、編纂委員会設置など慎重な進め方が必要。市政施行何周年など市民記念事業発行が通例です。次に脱炭素社会への取り組みについて次の3つの質問をします。質問1、日本も火力発電からの転換、CO2 削減目標の世界水準への引き上げが求められています。岩出市として脱炭素社会への認識はどうか。市長答弁。省エネ性能の高い設備や機器の導入、市民への環境出前講座の開催などに取り組んでいます。2050年までに二酸化炭素を実質ゼロにするゼロカーボンシティ宣言については、県や近隣市町村を参考に調査研究を行っていきます。質問2、 EV 車などの購入予定の対応はしているのか。総務部長答弁。 EV 車は車両価格が高額であることや充電施設が普及していないなど課題があるため導入していません。第4次岩出市地球温暖化対策実行計画において公用車の購入、買い替え時に検討すると明記をしています。質問3、道の駅などに充電スタンド設置の見解は。答弁。充電スタンドの設置予定はありません。最後に自主防災組織との協力について。質問。自主防災組織が安全に消火栓を使用するために接続用スタンドパイプ、定時型開閉器の整備が求められます。自前で設置されてきた組織もありますが、岩出市全体の配備の必要性と対応面はどう考えているのか。総務部長答弁。地上からの深さが30センチメートル以上の消火栓は把握をしています。随時修理などの対応をしていきます。スタンドパイプを市全体で配備する予定はありません。 定時型開閉器はお渡ししています。以上、増田浩二議員の質問でした。
最後にネット岩で田中博之議員の質問です。まず、新設道路の金谷茨本線について4つ質問します。質問1、新設道路を計画した理由は何ですか？市長答弁。新設道路による土地の有効活用の選択肢と沿線地域の活性化、また防災を視野に入れた災害時の安全安心と緊急時の緊急車両通行の確保、日常生活の利便性向上や小中学校への安全な通学路の確保、将来を見据えた道路整備が必要であると考えました。質問2、進捗状況と今後の計画はどうか。事業部長答弁。金谷交差点から泉佐野の岩出線までの詳細設計が完了、区間延長およそ 50% の用地取得が完了、用地取得している区間の道路改良工事に着手、今年度は工事完了区間から先行して供用開始するとともに、茨本地区の用地取得に着手し、継続して道路改良工事を実施する。質問3、金谷の県道との接続についてはどうか。答弁。新設道路は県道に取り付け、T 字交差点を設置する計画です。質問4、新設道路から各地域への道路整備計画はどうか。答弁。新設道路は市道7路線と交差し、金谷地区及び宗谷地区、畑地区の市道2路線は拡幅を行い、他4路線は交差点の改良を計画している。これについて再質問です。新設交差点に信号の設置は？事業部長答弁。警察と協議により、県道に交差する交差点と市道茨本西の1号線との交差点3カ所へ設置予定です。次に、災害時の対応について2つ質問します。質問1、自主防災組織の活動内容と組織数は、また災害発生時の自主防災組織の行動と災害時の行動マニュアルの作成は。総務部長答弁。現在、自主防災組織は65団体。災害発生時に逃げ遅れる人を出さない地域の実情に合わせた地域防災訓練を実施していきます。そして、各自主防災組織で防災活動に必要な行動マニュアルを策定している。避難所の開設について、自主防災組織などを対象に訓練の実施を検討していきます。質問2、災害廃棄物の置き場所、仮置き場の確保は。生活福祉部長答弁。今年2月に災害廃棄物処理計画を作成していますが、災害の種類や規模、地域により一時的に集積場所の確保を行い、仮置き場を迅速に設置できるよう候補地の確保に取り組みます。これについて再質問です。組織の活性化、新規結成に向けた今後の対応は。総務部長答弁。自主防災組織の活動にかかる補助金制度を設けているほか、防災講座や訓練指導を実施しており、引き続き活動の活性化、結成促進に向け周知啓発を実施していきます。田中博之議員の質問でした。以上、一般質問でした。決議。ロシアによるウクライナ侵攻に抗議の意を表するため、令和4年3月22日開催の本会議において、ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議を全会一致で可決しました。決議とは、 議会の意思を対外的に表明するために行うものです。ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議、全文。令和4年2月24日、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を行った。このことは、国際社会、ひいては我が国の平和と秩序、安全を脅かし、明らかに国連憲章に違反する行為であり、断じて容認できない。よって、岩出市議会は、ロシア軍による攻撃やウクライナの主権侵害に抗議するとともに、世界の恒久平和の実現に向け、ロシア軍を即時完全かつ無条件で撤退させるよう、国際法に基づく誠意を持った対応を強く求める。また、政府においては、邦人の確実な保護や我が国への影響対策について万全を尽くしていただきたい。以上、決議する。令和4年3月22日、岩出市議会。以上、決議でした。
岩出議会だより表紙の写真、イラストを募集します。紙面には昨年の表紙が載せられています。58号、緑化センターチョークアート作品。59号、宗平ちゃんフェルト作品。60号、根頃元気の森での写真。61号、緑化センターでの写真です。たくさんのご応募をお待ちしています。応募条件です。応募者は市内在住者または市内に勤務・通学されている方に限ります。岩出市内で応募者自身が撮影または描いた未発表のオリジナル作品。カラーで A4 縦です。人物が特定できる場合はご本人の了承を得てください。作品の著作権は岩出市議会に帰属するものとします。作品は返還しません。採用された方にはご連絡し、粗品を申呈します。受付期日。随時受付します。最新号に採用されるとは限りませんのでご了承ください。締め切りの目安。3月号は12月20日まで。6月号は3月20日まで。9月号は6月20日まで。12月号は9月20日までです。募集内容。岩出の魅力をアピールできるような写真、イラストなどの作品です。岩出市議会広報常任委員会が選考します。紙面への掲載。岩出市議会広報常任委員会で作品のトリミングなどを行う場合があります。応募方法。撮影者、制作者の住所、氏名、電話番号、作品名、タイトル、撮影場所、撮影年月日をご記入の上ご応募ください。なお、応募にかかる費用は応募者の負担となります。詳しい内容は議会ウェブサイトの募集要領をご覧ください。また、紙面に載せられている QR コードもご利用ください。お問い合わせ、ご応募は、岩出市議会事務局、岩出市議会広報常任委員会へどうぞ。住所は、郵便番号 649-6292、岩出市西の209番地、電話 0736-61-6947、E メールアドレスは、議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。岩出議会だより、表紙の写真、イラスト募集でした。連載、キラリ、ボイス。小学生2人の声がそれぞれの顔写真とともに載せられています。はじめに、岩出小学校6年、榎本美智香さん。 朝、登校中に道に目を向けると、たくさんの花が咲いています。その花に毎朝水やりをしている地域の方が、おはようございますと、笑顔と優しい声で挨拶をしてくれます。僕も元気な声で、おはようございますと返します。きれいな花と地域の方の優しい声で、僕はいつもとても嬉しい気持ちになります。元気に学校へ向かう力が湧いてきます。毎日どこかで必ず僕たちを見守ってくれる人たちがいる岩弟子。みんなの心が明るくなるよう花のお世話をしてくれている人がいる岩弟子。僕はそんな美しい岩弟子が大好きです。次に山崎小学校6年亀田東子さん。平成29年3月18日に京奈和自動車道根室インターチェンジが開通しました。だから京奈和道を利用して奈良県や大阪府との行き来がしやすくなりました。私たちの町岩出市には根室寺や緑化センターなどがあり、桜の花が咲く頃にはきれいな景色を見ることができます。だからもっと他府県の人たちも楽しめるような施設ができ、たくさんの人が岩出市の良さを知ってくれたら嬉しいです。キラリボイスでした。令和4年第2回定例会6月の本会議開催予定日は次の通りです。6月7日火曜日、行政報告議案説明。13日月曜日、質疑委員会付託。21日火曜日、討論採決。23日木曜日と24日金曜日は一般質問です。時間はいずれも午前9時30分からです。傍聴される方は手指消毒やマスク着用などの基本的な感染症対策にご協力をお願いします。岩出市議会広報常任委員会委員長田中博之、副委員長市木理恵、委員梅田哲也、奥田豊子、尾羽正幸、福岡真嗣です。手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。以上、声の岩出議会だより2022年6月第64号をお伝えしました。発行岩出市議会、編集議会広報常任委員会、住所郵便番号 649-6292 岩出市西の209番地、電話0736-61-6947、 E メールは議会 gikai@cityiwade.lg.jp、 ホームページアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/gikai/ です。また、紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。